そしたら、始めましょう。まず最初に、前回の、訂正ですけど、クリーネの定理の、 あの証明のところで、クリーネの定理というのは前回のノートを見てもらえば分かりますが、ファイナイトオートマトンに対して、生息式が存在するという定理の証明です。で、あの時のオートマトンの図を書くのはちょっと、また時間かかるのでやりませんが、214というルートを忘れてましたね。これは忘れてました。まあ、頂点1を消すというルートだったんですが、214というルートを忘れててまして、だから2から4に直接行くのが、まあ、AA って続く時が2から4に直接行けますので、これを追加する必要があると。さてと、それで、前回はまずこうやってファイナイトオートマトンとかやって、それから、次に、チューリングマシーンというのをやったわけです。チューリングマシーン。で、チューリングマシーンっていうのは今日証明しますが、こうキャッスルコメントと同じくらいの能力を持っている計算機です。で、ファイナイトオートマトンは当然、チューリングマシーンとして実現できます。まあ、ちょっと考えてみればすぐ分かります。で、それは時間があったらやることにして、ちょっ と、チューリングマシンの、まあ、じゃあ復習をしましょう。それで、まあ、例で復習するといいんですが、まあ、例1としてアルファベットの集合というのを決めなきゃいけなかった。チューリングマシンを考えるにはね。それで、それから、補助記号の集合かな。 S というのは前回のノートに補助記号というものを決めなきゃいけないと、まあ、それは今空集合としておきましょう。それからこうデルタっていう空白記号があったわけです。でテープの上にこれが書かれているのが、まあ、チューリングマシーンというわけですね。でプログラムというのがないといけないわけですね。チューリングマシーンというのは、まあ、プログラムも含んでチューリングマシーンと呼ぶわけです。で、プログラムは、有効グラフに今いろんなもんついたもんなんですけれども、例えばこんなプログラムを考えることができますね。スタート。まあ、一応、ラベルつけることにするので、こうスタートかつ、これはまあ、焦点のラベルが1という意味です。1という意味ですね。でプログラムは矢印でありまして、例えば、こう A というデータが来たら、そのまま A のまんまで行って、右に移動しなさいと。それから例えば B というデータが来たら、そのまま B を書いて右に移動しなさいと。それから空白記号が来たら、そのまま空白記号を書いて右に移動しなさいと。例えばこういうのがプログラムですね。でここの三つ組の読み方をもう一回復習すると、ヘッドに、これはヘッドに、ヘッドの位置に、位置にこう B が書いてあったら、まあ、いわゆる if 文みたいなもんですね。 B が書いたら、それを B に書き直して、ヘッドを、ライトへ移動と。でこういうのをチューリングマシンのプログラムというわけです。 で、注意としてチューリングマシンといったら、チューリング機といったら、まあ、プログラムも含んでいます。プログラムも含んでますから、プログラムもなんか一つ固定したということを意味します。だから今からチューリングマシンも一つ考えましょうと言ったら、何らかのプログラムも一個こう固定して考えているという意味です。だからその辺ちょっと誤解しないでください。で、いいですね。で、まあ、このチューリング機は、例えばテープに、こんな風に、ABA とか書いてあって、最後こう、デルタとこう空白記号をずっと書いてあったとしてもですね、例えばヘッドが今ここにありますね、ヘッド。で、ヘッドがここにあると A というデータだから、まあ右に動いて、ここにまた1、状態1に戻ります。だからここね。で、次 B というデータがあっても B だからここに戻ってきます。だから何もせずにまたこっちに移動すると。で、次また A というデータがあったら、このまま何もせずに A のまんまにして B に移動します。で、次は空白記号のデルタがありますが、まあデルタデルタまんまにしてやっぱり右に動きます。というわけでずっとこれ続くわけですね。ここに何、一応これ右側は全部デルタで埋めるという決まりになってますから、これはずっと終わりませんですね。で、こういうふうに、停止しない、このチューリング機は、まあ、01ね、01のチューリング機は、もちろん右側は含めてあるんですけれども、テープにどんなデータを置いても停止しない。で、停止しないことをチューリングマシンではこうループすると。いつまで経っても止まらないという。まあ、これはいつまで経っても止まらないというチューリング機の例ですね。例えば普通のプログラム言語で、ホワイルカッコ1と書いて、ループを回すとずっとその終わらないのと、まあ同じような感じの話です。で、チューリングマシンというのは、まあ、ホルトというのがあったりして止まるんですが、ちょっと、前回リジェクト停止というのをやらなかったので、フォルトに達するという、これ前回のですが、これはアクセプト停止です。それから、達することがなくって、次に進む矢印がないとき、リジェクト停止と言います。停止と言います。だから結局チューリングマシンのその最終状態というのは3通りあって、まずループという状態と、これがまあ1番目の状態ですね。それからアクセプト停止という状態があります。最終状態ね。それからあとリジェクト停止という、こういう3つのことが起きえます。で、リジェクト停止の例ですけれども、 まあ、例2のチューリングマシンというのを考えましょう。で、例えばこんな風なスタートから始まってですね、スタート、まあ、ラベル1としましょう。それで状態2に移動するのは A が B に書き換えて R に移りますですね。それでその後にもし空白記号があったら、ホールド停止です。状態番号は4としましょう。それでスタートから A、B があったらこれは B に書き換えて R に移動することにしましょう。それで3番でこれはまあこういうふうに A があったら B に書き換えてレフトに行きます。例えばこんなプログラムを考えますね。でこの時に入力データが例えば、B A データデータこんなふうに埋まっているとしましょう。こんなふうにね、そうするとちょっと自分がチューリングマシンになった時で実行してみてください。ヘッドはここから始まるわけですね。ここね、ここね、すると B を読み込むので、ここがまあ状態1ですね。で B を読み込むので状態3に行きます。状態3で状態3に行ったら3はデルタに対応する、あ、いいのかな、ちょっと待って、状態3に行きますね。3に行ったら今度 A を読み込むので、ここは B に書き換わるわけですね。3に行ったらね、 B に書き換わりますね。 A があったら B に書き換わるわけだから。でまた状態3ですよね。そうするとでもここ B に書き換わってしまって、あ、レフトに動くのか、でこれが一つ戻るわけですね。一つ戻って、状態3のままここに戻るわけです。いいですか。でこう3から3よりこう B で、あとこうなんかなってるという、なる矢印なしと、なしです。だから、ヘッドがこここれに従って A を B に書き換えてレフトに移動します。ここに移動した途端、これもここ B って書いてあるのでもう実行できなくなるわけですね。だからこういうのはリジェクト停止なわけです。リジェクト停止です、ね、要するにホルトに達することなく次に進む矢印がないとき、だから B、 B っていう印のついた矢印がなくなっているので、リジェクト停止をするわけです。いいですね。さてと、そしたら、次に、ファイナイトオートマトンって最初の時間にやったんですけれども、ファイナイトオートマトンというのはチューリング機で実現できるというのをちょっと証明しましょう。そんなに難しいことじゃないですが、証明ちょっと写真撮ってる間に自分で考えてみてください。非常に簡単なことです。証明したいことはファイナイトオートマトンは必ずチューリング機で実現できると。だからその計算機械としてはチューリングマシンの方がファイナリトオートマトより強いわけです。
ディションとしましょう。ファイナイトオートマトンは実現する作れるという、まあこれをファイナイトオートマトン A にしましょうとか、チューリングマシン M を作れるという、これを証明しましょう。でまあ、例で説明すると簡単ですね。またあの証明の クリーネの定理の時もやりましたが、まあ、証明のアイデアを例で説明しましょう。で例えば、A っていうファイナイトオートマトンがどんな形してるとしましょうかね。先週のなんかどれかから取っていきましょうか。先週どんなのやったっけ。あんまり複雑なのやりたくないんで、まあ、でもまあクリーネの定理に使ったやつを使いますかね。まあこれ使いましょうか。別にこれでも簡単に証明できるので、まあ先週クリーネの定理に使ったやつです。丸で A で B で A で丸で B で、まあ、A が来て B が来て、これでまあこれ A または B とこうしますね。まあこれが A だとしましょう。で例えばこれがアクセプトするやつというのは、例えば例えば BAA BAA なんていうのはこういって、こういってこういきますからアクセプトされるわけです。でこれがアクセプトされるするようなチューリングマシンを構成しましょう。で M はどんなふうにするかというと、 M のプログラムですね。 M の構成はどうするかというと、まあ、まずアルファベットはもちろんこの場合 AB です。で補助記号は空集合でよろしい。で、まあ、あと空白記号を使うわけですね。でプログラムをどうするかということですが、プログラムはこうすればいいだけですね。スタートから始まって、A が来たらこうして、レフトに動きなさいと。それで、ここでまた A が来たらそのままにしてレフトに動きなさいと。でここはホルトなんですね。ホルト状態です。で、次に、B が来たらそのまま B にしてレフトに行きなさいと。でこうですね。でここは逆か、上から下は、B が来たら B に行ってそのままレフトに動きなさい。でこっちの方は A が来たら A のままにしてレフトに動きなさいと。で最後のこれは B が来たら B のままにしてレフトに動きなさいと。それでここの部分というのはやっぱり A が来たら A のままにしてレフトに動きなさい。あ、ちょっとここがまずいかな。ここがこうですね。これホールドしちゃいけないですね。で、ここは B が来たら B のままに来てレフトに行きなさい。で、最後に空白記号が来たら空白記号にしてレフトに行ってホールドしなさい。こうですね。こうです。これで OK。で、入力データはまあ、テープに置いとくと、置いとくわけです。 で、アクセプト停止するならば、停止と、要するに A に、オートマの A に、されることはまあ同時と。
でもちろんあの右端は埋めるわけですね。だからこの2つ比べてもらうと同じね、単にこう A があったらそのまま同じもので L 左に動くというのを加えてるだけ、いいですね。全部同じ操作をしているわけです。
だからこれをこう加えてる、左に動かすというね、常に左に動く、常に左に動くというこういうのを加えてるだけです。
で、まあ、ホルトのところは一番あの語尾というかあのワードの一番最後を検出するために、まあ、デルタが来たらホルトしなさいというふうにしてるわけです。でこんなふうにすればあのオートマート A というのがこうチューリングマシン M で実現できると。非常にあの特別なチューリングマシンなわけですね。ヘッドが左にしか動きませんというね、左にしか動かない、左右か、ごめん、全部間違えました。これ全部 R ですね。 R 失礼いたしました。右に動かないとおかしいですよね。全部 R です。これよく左と右間違えるんだ。よく左と右って間違えますよね。あの幼稚園くらいの時にはね、あのなんか鉛筆かなんか持ってみたらこっちが右だったってよくやるでしょ。覚えない、ほとんどの人そうだったと思うけど、あの左と右とね。今は車を運転するとよく間違えますね。あの例えばあの日本じゃなくてアメリカで車を運転したりすると、右折右折って叫んだりするわけですね。でも左折だったりするわけね。あの車線が反対なんで、あのどうしてもあのこう相手の車線をまたいで曲がるというのは右折という感じがするから、左折するときにいつも大体右折右折って騒ぐんだけど、すごく紛らわしいですよね。あの、右です、右ね。ヘッドはチューリングマシーンは右側にずっとテープが続いてるんで、右移動です、右移動。いいですね。で、まあ、あの一般の場合も全くこれと同じです。だから全部あのライトっていうあの右移動ですね、あの右移動を加えればよろしいと。今までやったやつも間違えてないでしょうね、右と左ね。時々間違えますから、まあ、注意しててください。というわけで、まあ、これで証明は終わります。まあ、あの試しに例えばテープに、これが書いてあると思って、まあ、やってみてくれれば大丈夫なわけです。あの大丈夫です、いいですね。で、逆はシンじゃない、逆は真ではないです。真でないです。で、このレポート問題に関連しますが、まあ、AN、 これは A が N 個ですね。これをアップする、
作れないんです。で、あのこれはあのファイナイトの問題ですね。あのこの記号は何かというと A によってアクセプトされるワードの全体ですね。あのただし前回もやりましたが A ティルダーは A によってワードの主語です、うん、ですね。でこれの一部分がレポート問題になってて、今日配ったプリントに、ね、答えが書いてありますが、あのプリントの M はプリントの、0.1.8 です。まあ、チューリングキーのプログラムね。N は0以上ってなってますね。そうですね。で、このチューリング機は AB が記号 で補助記号として大文字の AB というのを使います。それからあと空白記号というのを使ってるわけね。でこれをまあ読んでこのチューリング機 の仕組みをちゃんと理解してくるというのがレポート問題ですね。いいですか。構成してこれ写すだけじゃなくて、なんでこれで正しいのというのをちゃんと考えてみると。で一応あのヒントとしては、例えばその AAABBB っていうふうにこんなデータがあったとしたら、まあ AAABBB こう、それから AAABBBで最後は全部大文字の AABBB と、まあ、と書き換えると、というのがこのチューリングマシンの動きです。だからまあ、 あのそれ見ながら、IF and only if ですから、あの M チュルダーの形のものだけきちんとアクセプト停止するという、そういうプログラムです。ですね。で存在するという部分は言えたと。でまあ、 あのこれは配理法で証明しますが、これはまあ、 あの興味のある人は考えてみてください。考えたけど答えが出ないという時もあると思いますが、まあ、あのレポートに何か書いておいてください、まあ、トライしてみたらね、配理法でやれば割と簡単に証明できます。というわけで、チューリングマシンというここまでやったことをもう一回まとめると、そのチューリングマシンというのは、まあ、ファイナイトオートマトンより強いと。でファイナイトオートマトンは本当に真に弱いわけですね、チューリングマシンよりね、計算能力が。で今から証明したいことというのは、チューリングマシンというのは実は皆さんが目にしているコンピューターと同じ能力を持つという、計算能力としてね。だからチューリングマシンにできることは、あの皆さんが身の回りにあるコンピューターにあることができることだし、あの身の回りにあるコンピューターができることというのはチューリングマシンができることなんです。そういう同時性を今からきちんと証明しましょう。で前回も言ったように、あのコンピューターはそのきれいにあの画像とか写真とか表示するじゃないと、なんか違うぞとか思うかもしれませんが、あのそれはちょっと別立ての話ね。だから前回も言ったように、テープに、チューリングマシンのテープに書いてあるデータの一部分をなんかそのハードウェアの仕組みであのこう絵にしてみたり、あの音楽にしてみたりと、まあ、あの画像も音楽も01の集合体ですから、あのそういうことをやってるわけで、あのそういうことは忘れてですね、あのそういうあの外界とのインターフェースが全然ないという状態においては、そのチューリングマシンと普通のコンピューターは同等であるというのを証明します。
で最後に、やりたいのは、じゃあチューリングマシンにできないことって何という、だから限界ですね。その限界の定理を一つ証明しましょう。一般にそういう証明は難しいのもあるんですが、今日やるのはまあ一番簡単なやつです。まあ、だからこういう仕組みを考えると、ああいう仕組みより計算能力が高いとか低いとかやるのを、その計算可能性の理論というわけです。さてと、それで次の定理に行きましょう。定理の2ですが、皆さんが永遠とやったキャッスルズコメント、コメント2のその2のプログラムを P を、まあ、実現する。こういう定理を証明しましょう。ちょっと多分聞いただけではまだギャップがあると思いますが、まあそんなにひどいギャップじゃない。さてと、それで、証明はまた例で例で証明のアイデアを説明します。まあ実際キャッスルトゥーコメント2のプログラムを実際チューリングマシンのプログラムに変換してみせて、それでいいよというふうにやることにしましょう。で、アルファベットはですね、実は0、1でもいいんですが、そうするともっと証明が煩雑になるので、アルファベットをですね、こういうふうにちょっとすごくでかい集合に取りましょう。LL、LL。こうやって単に記号だと思ってください。これ1個で記号です。それで、16進数ですね。16進数全体をアルファベットだとしましょう。いいですね。まあ、こういうものを考えます。それから補助記号は、空白と。で、あと空白記号を使うわけですね。で、これ丸ごと1個。これを1つのアルファベットと。こういう考え方をしましょう。これをまあこの証明ちょっと変えれば01だけ、例えば AB だけにもできますけれども、まあもっと煩雑になるので、ちょっとこれで我慢することにします。いいですね。それでですね、まずですね、まあいろいろ今からプログラムを作っておくんですが、テープはテープと要するにコメント2をまあ、次のように対応させます。
これがテープなんですが、チューリングマシーンのテープなんですけれども、一番ここにはまあ LLL と書いてるわけですね。これはどういう機能を持つかというと、まあ、左端のマークです。で、こう1個目には、まあ、GR0 のデータを置くと、レジスターですね。で、GR1 のデータを置くと、で、GR7 のデータを置くとですね。で、ここには、000番地のデータと、で同じくアドレス0001のデータと以下点点点といくわけですね。で忘れてしまったかもしれませんが、 GR0、GR1、GR7 というのはあのキャッスルコメント2のレジスターだったわけです。でまずテープとキャッスルコメント2をこんなふうに対応させましょう。記憶領域ね、アドレスここにあります。いいですか。それでまずですね、いろんなあのサブプログラムを用意しておきましょう。チューリングマシーンのね、まず、2の場所からヘッドをその左端に戻す、まあ、プログラム、まあ、サブプログラムですね。チューリングマシーンのサブプログラムです。でそれはどんな風に作るかというと、何もせずにきれいに戻るというわけなんで、例えば、0000というデータがあったら、まあ、0000というデータのまま左に移動しなさいと。でそれから例えば0001というデータがあったら0001というデータにやったまま左移動しなさいと。で、点点点点点と言って、まあ、FFFF というデータがあったら、FFFF まで左移動しなさいと。で、同じく、空白記号があったら、空白記号のまんまで、レフト移動しなさいと。まあ、こんな風になるわけですね。で、ここからこう抜けるのはどういう時かというと、LLLL というマークがあったら、まあ、LL で、まあ、右移動させていいのかな ?R。右移動すると。まあ、こんな風なプログラムにすれば、必ずこれを呼べばですね、これを呼べば、点点点って書いてありますが、有限項です。これを読めば必ず、ヘッドの位置というのはここにこうピッと GR0 の位置にピッと戻るわけですね。いいですか。まあ、こんな調子でやっていくわけですね。で次、ヘッドをその任意のアドレスに動かしたいというのがありますよね。いいですか。例えば、アドレス、アドレス例えば、0002へ移動と、ヘッドを移動する、まあ、サブプログラム。考えますよね。そうすると、まず、左端へ戻す。戻す、サブプログラムと。プログラムを呼びます。いいですね。で、その後、いくつ動くの？1、7個、
8個、9個、10個、10回動けばいいわけですね、10回。だから、ここは、まあ、どんなデータがあっても動くというわけで、例えば、FF、FF があったら、FF、FF があったら、そのまま、FF、FF、データ変えずに、右移動しなさいと。で、点点点点点と言ってですね、ここには、まあ、0000があったら、0000になったまま、右移動しなさいという。これ全部書くわけですね。で、1個、やります。で、この同じことを、これまあ、E と書くんだけど、E を、あと9回。返すわけですね。そうすると、無事、アドレス002まで行くとですね。ここ1でここまで来て7でしょ。8、9、10回ですからね。全部で10回です。いいですか。あとこう空白というやつも必要ですかね。ちょっと色を変えておこうか。ここは。ここはまあ、いいとしてですね、まあ空白記号があっても、まあ、フライトに来なさいですね。で、いよあと9回繰り返します。いいですか。で、例えば、アドレス003に行きたかったら、ここを、例えば、アドレス003なら、03なら、ここは、まあ、10回繰り返すわけです。いいですね。で、点点点と来て、まあ、アドレス FFFF なら何回やるんでしょうね。まあ、10-3 プラス F 回やればいいわけです。で、メモリー有限語しかないわけですから、もちろんプログラムは長くなりますよ。で、プログラムは長くなるけど、少なくとも有限通りしかないので、これでいいわけですね。だから、こういうふうなのを考えて、まあ、プログラムは長くなるけれども、ここ縦書きで書きましょうか。プログラムは長くなるが、まあ、とにかく有限通りです。通りです。ですね。キャッスルコメント2のアドレスというのは最大でも FFFF ですから、その有限項通りのプログラムを用意すれば、まあ、任意のアドレスにヘッドを動かすことができるというわけです。こうするとだんだん証明が読めてきましたよね。それでですね、じゃあ
いよいよここまで準備しておいて、この2つのサブプログラムを用意しておいて、実際ちょっとあるキャッスルというプログラムを、翻訳してみましょう。でですね、例えば、1から100までの和というこういうものを例にして考え方を説明しましょう。で、久しぶりにプログラム書くので忘れてしまっているのでノートを見ながらいきましょうか。LAD の GR1 に、まあ、0を入れなさい。それから、GR2 に0を入れなさいと。で、AAA というラベルで、addL の GR1 に1を足しなさいと。それから addL の GR2 には、GR1 を足しなさいと。それで、GR1 とタックを比べなさいと。で、ジャンプオンマイナスで、マイナスならば、まあ、A に移動しなさいと。まあ、こういうプログラムですね。で、これはまあ、れっきとした、キャッスルコメント2のプログラムです。いいですね。それで、まあ、このプログラムの解説をすると、これは、ジャンプ。マイナスです。だから、GR1 が100より小さいなら、行きなさいという意味ね。で、他はまあそんなに難しくないですね。ここはまあ、どういうことだったかというと、GR1 に対して GR1 足す1をまあ代入しなさいと。これは GR2 に対して GR2 プラス GR1 を代入しなさい。そういう意味だったわけです。で、これ CMP はコンペアですね。いいですか。だから GR2 に答えが入ってるわけですね。GR2 に答えが入るわけですね。で、GR1 っていうのは、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,100 までいくという、そういうプログラムです。いいですか。で、これを今からキャッスル2に変換しましょう。キャッスル2じゃない、チューリングマシンのプログラムに変換しましょう。で、まずですね、最初のこの2行というのは、まあ、1行ずつやっていきましょうね。ロードアドレスの GR1 の0というのは、まあ、これはGR1 に0を代入するということですよね。だからさっき書いたサブプログラムで、まあ、テープの GR1 へ移動と。移動しますね。で、移動したら、そこに、まあ、どんなデータが書いてあったとしても、ゼロに入れて、まあ、左に、右に動きなさい。まあ、こういう書き方をしましょう。こうすればいいわけですね。で、ちょっと星という記号便利なので使わせてもらうと、ここはまあ、ヘッドの位置に、ここだけの記号です。どんな、4桁で書くことになってるから00と書きましょうか。これ空集合じゃなくて0ですからね。0ですから。
だから LA あのロードアドレスの GR1 の0というのはまあこれでいいわけですね。というわけで無事完成で、次、LAD の GR にはいいんですが、次 ADDL、
これをどうするかですね。だから GR1 を1増やすと、
これをどうプログラムにするかと。で、例により、16C4 桁しかないわけですので、考え方としてはですね、もし GR1 が0なら、GR1 には、まあ、0001を入れると。まあ、もう O と紛らわしくないからこう書きますね。ただの0と書きます。それから if の GR1 が、まあ、まあ、0001か。あ、で、こう書くと。それで0001ならば、GR1 にはまあ0002を入れなさいと。で、点点点と来てですね、最終的に GR1 というのが、FFFF だと、これ元計算してましたから、GR1 は0000が入りますという。 これ全部有限通りですね、やっぱり。
これはまあ有限通りなわけです。有限通りなわけです。
だからこれ全部書けばいいわけですね。プログラムとしてはだからどうなるかというと、まあ、この状態からまず GR1 へ移動しますね。黒板の行き場右端にある2の場所に行くプログラムで、まあ、テープの GR1 に移動するわけです。で、まあ、次の状態に行くわけですが、もし0000が書いてあったら、ここに0001を書いて右に移動しなさいと。で、もし0001が書いてあったら、ここには002を書いて右に移動しなさいと。で、点点点と言ってですね、まあ、ここに、FF、FE が書いてあったら、まあ、FF、FF に変えて右に移動しなさいと。で、最後に、ここに FFFF が書いてあったら、まあ、0000に変えて右に移動しなさいと。 で、とにかく有限通りですから、プログラムはでかいですが、一番右端に書いてあるように、プログラムは大きいですけれども、ちゃんとチューリングマシン、有限通りですから、チューリングマシンのプログラムとして書けてるわけです。ですね。で、次のですね、addL、これも同じ、全部の場合を書けばいいわけです。いいですね。
addL。
今とはるかに場合の数が多くなるのでやりませんけれども、やればいいわけです。いいですね。でですね、次の、コンペアの GR1、100ですね。それでジャンポンマイナスの、A というね、これも基本的に今と同じですね。だから、もし GR1 が例えば0000が書いてあるなら、ジャンプしないので、まあ、ジャンプするのか AA に行くわけですね。で、次に
GRH というのが、まあ、0001ならばやっぱり点点点といって、もし GRH というのが、まあ10進の116進数でいくつくらいだっけ、ちゃんと変換できないので、まあ100の16進数、そうだとしたら、終了と。で以下同じね。で全部これやっぱり無限個あるわけじゃなくて4桁16進数というので、これは有限、有限的ですですね。でこれをまあチューリングマシンに書くというのはいいですね。あのヘッドを GR1 の位置に移動して、でそこに書いてあるデータによってあのプログラムの矢印をあの飛ばす方向を変えるというだけです。ですね、というわけで無事あの巨大ですけれどもきちんとあのチューリングマシンを構成することができたわけです。ここまでよろしいでしょうか。こういうことで証明が終わる。でまあ、あのキャッスルコメント2で、チューリングマシンが実行できるというのは、まあ、メモリーがこう無限個あるようなコンピューターが、まあ、チューリングマシンと。だと思ってください。いいですね。だいたいあのキャッスルコメント2のまあ計算能力は計算能力というのはまあイコール他のまあ任意のプログラム言語ですから、ただしこうメモリーは FF です。で、まあ、今の正面見てもらえば分かるようにメモリーが別に FFF までじゃなくて、例えば、16進8桁のメモリーがあってもとにかくチューリングマシンで、実現することができるわけです。いいですね。だからまあ大体の感じとしてはメモリーが無限にあるようなコンピューターというのがチューリング機と。いいですね。でここのイコールというのも まだちょっと皆さんにはちょっと分かんないかもしれませんが、これはまあ信じてください。イコールなんですね。あのこう例えばキャッスルコメント2で、例えばリサアジルでやってるようなすごい桁数のでかい計算できないじゃないかと、違うじゃないかと思うかもしれませんが、あの実際あの複数のメモリを組み合わせて任意桁の計算するというようなことできますから、まあ、同じような能力なんですね。さてと。で、ここまでやったら、だから最後の話題に行きましょう。あの、チューリング機の限界という話です。で、今何時かな？時間あるかね？もう11時45か。
あと25分あるから全部証明終わるでしょう。そしたら、最後の話題に行きます。で、イエスノー問題というのをやりましょう。イエスノー問題というのはどういう問題かというと、イエスかノーか答えるという問題ですね。で、あるこうイエスノー問題、後で実例やりますが、あるクラスのイエスの問題に、答える、チューリング機があれば、存在すれば、その2のですね、2のイエスの問題に答えるチューリング機が存在すれば、このクラス C は、かかると。ソルバブルですね。ソルバブルと言います。で、イエスノー問題ですごく有名な例として、ヒルベルトの第10問題というのがあります。で、ヒルベルトってヒルベルト空間のヒルベルトですね。いろんなところで出てくるヒルベルトですけれども、20世紀の初めにこんな問題解けたらいいなって問題を20数台出したんですね。で、ほとんどの問題は20世紀のうちに解けました、ちゃんと。だから簡単に解けたわけじゃなくて、ちゃんと解けて、だからヒルベルトはすごくセンスが良かったわけですね。解けるような問題、100年くらいで解けるような問題をちゃんと出してくれたわけだから、すごくセンスが良かったわけですが、その中のそのヒルベルト第10問題というのがあります。で、ヒルベルト第10問題というのはこうどういうものかというと、C というクラスはどういうクラスかというと、イコール0で、 P というのは整数係数の多項式なんですね。これが、整数解を持てば、持たないなら、ノーです。こういうクラスの問題を考えた。で、ヒルベルトの頃にはチューリングマシンってまだ定義されてなかったと思いますが、今風に直せば C が可解かどうかと。可解かというのを 問いかけたわけですね。いいですか。だから例えば C に属する問題ね、これ人間が考えればその場に応じていろいろできるわけですね。例えばマイナス X1 次乗マイナス X2 の次乗、これがイコール1ですという、これは整数解を持つかと。まあ、こんな問題がそうですね。でこの場合は皆さん見ればすぐ分かりますね。ノーですよね。なんでかというとここの部分は必ず負になりますから、0か負になりますから決して1になることはないと。だからイコール0の形ですから、まあ、こうしましょう。こうですね。でここの部分は常に負ですから、ここはまあ常に0以下ですよね。というわけで決して1になることないですから、これはまあ人間が考えれば持たないと言えるわけですね。ノーです。だからこの場合はノーですね。で例えばまあ C に属するような問題として、例えば X1 の次乗 X2 の次乗引く次乗イコール0と、これは整数解を持つかと。でこれはまあイエスなわけですね。例えばまあ X1 イコール3っていう、まあこういう直角三角形の組み合わせを見つければピタゴラスの定理で出てくるやつだからイエスなわけです。でヒルベルトの問題というのは、この要するにこの多項式を入れたらですね、多項式を入れたら、まあ適当なアルファベットでコーディング化しないといけないわけですが、まあそれはいいですよね、割と明らかね。でこれを入力したら、このチューリングマシンにこうポッと入れてやったら、整数解持つか持たないかきちんと答えてくれるという、そういうチューリングマシンが作れるかという問題を提出したわけです。で、解いた人はですね、1970年ですね、1970年に、C は抱えてないと、まあ、定理ですね。ないと、まあこういう定理が証明されました。だからまあヒルベルトの第10問題っていうのは、まあ70年くらいかかってきちっと証明されたというわけです。でまあもしこういうチューリングマシンがあったらすごいわけですね。そういうコンピュータープログラムが作れるということで、メモリーが十分あれば、だから入れたらこういう問題きちんと解いてくれるわけですね。いいですか。で例えば人間がチューリングマシンと同等の能力を持つかというのも大問題でね。だから、人間とチューリングマシン、いや、まあそれは非常にいろいろ深入りしてしまうのでやめましょうか。でまあこういうことです。でこれはちょっと難しすぎる問題で、答えは難しすぎていっぱい勉強しなきゃいけなくて、私も実はまだ勉強したことないですが、そのうちまあ命があったら勉強したいと思ってるんですが、これは難しすぎるので、もうちょっと簡単な問題をやりましょう。でこれが最後にやる定理ですが、チューリングの定理ですが、チューリング機の平均問題は抱えれないと。こういう定理をチューリングがまあ証明してます。でちょっと問題の意味をちゃんと説明しますね。
ですね、
まず定理の意味ね。
で、入力データは、
まあ、チューリング機を M を、まあ、コード化したものです。
で、コード化は、まあ、どう説明すればいいのかな。例えばですね、シグマというのを、
こうなんか A、B、C、点、点、点、A、2、3、点、点、点の、例えばこう、これと、まあ、こんなもんにしましょう。だから要するに ASCII 文字と文字と、まあ、この空白部分を、合わせたものにしましょう。だからこのコード化とはどういうことをこう
説明しますね。で、この時に要するにグラフで書かれた
プログラムをそのこれのみで
高度化ということにしましょう。ですね。だから、チューリング機に与えるわけだから、テープの上に乗るデータにしないといけないわけです。で、それを、まあ、高度化というわけですね。で、まあ、どんなふうに書くかというと、例えば、
例としては例えば3というノードから、まあ、4というノードに A があったら B になって R というね、
こんなのを
例えばコード化いろんな方法ありますがコード化してやると例えば最初に状態書いてここに ABR って書いてで4って書くという、
まあ、こんな風にすればコード化できるわけですね。ここがだからこの状態に当たるわけですね。それからこの4の部分がここに当たると、
この矢印の部分がまあここに当たると。
でこんな風にしてやれば要するに ASCII 文字と空白だけでというか、まあ、空白記号必要ないですね。あ、空白の時の動きというのもありますが空白記号も必要ですね。でこんな風に書いてやればコード化できるわけです。コード化の仕方っていうのは 1通りじゃないですが、逆にこういうものがいっぱいこう与えられてたらね、与えられてたらそこから元のこういうやつが作ることできるわけですよね。元のグラフを構成できます。だからこういうのをまあコード化と言います。いいですね。でだから、入力は、チューリング機をシグマでコード化したものです。でそういうチューリング機を受け取って、でそのチューリング機と、定理の意味というのは、定理の意味は、まあ、でコード化したものを、まあ、DM と書きます。 DM と書くことにしましょう。で、定理の意味は、意味はこう DM と、まあ、M に対する
ター W を、入力データテープ上のデータとして、まあ、MD が accept 停止するか、ノーか、その答えるチューリング機ないという、そういうことです。いいですか。で、残り5分あれば証明できると思います。証明はまるで幼稚園のトンチのような証明ですが、ですね、だからこれもこういうチューリングマシンやっぱりあるとすごいわけです。例えば皆さんアジールで書いたプログラムをそのチューリングマシンに入れるとこれは止まらんじゃないかとかね、そういうことが判定できるわけね。いつまでも停止しないプログラムですよとかね、そういうことが判定できるわけです。でもちろん今やりませんが、このヒルベルト第10問題のこの答えが C が抱えてないってことが分かってると、その K としてこれはすぐ出てきます。ちょっと考えてみればすぐ分かる。なぜかというと整数解あるかどうかというのはこうループを回せばいいわけですね。ループを回して、どっかで止まって見つかるわけで、整数解が持つということはね。だからそういうチューリングマシンを、こういう万能チューリングマシンがあったとしたらですね、ヒルベルト第10問題も解けちゃいますから、まあ、これの形としては形としても出てきます。まあ、ちょっと考えてみよう。で、証明しましょう。証明しましょう。で、このような問題を解くですね、配理法です。で、このようなチューリング機が、A があったとします。あったとしましょう。だから A で問題が解けるわけね。で、まあどういうものかというと、要するに入力データが DM と W っていう、これがまあ入力データですね。テープの上に載せている入力データです。でこのチューリングマシン A というのを通ると、M はまあ入力 W で停止すると、この時に、チューリングマシンというのはまあアクセプト停止です。で、M は、まあ、ループすると、停止しないということですね。その時には、まあ、リジェクト停止をすると。まあ、これが、このチューリングマシン A の動作ですね。で、この A から、
新しいこう B というチューリングマシンを作るわけです。で、チューリングマシン B をどんなふうに作るかというと、B というのはですね、まず、まあ、入力データ DM がこう入ってくるんですが、まずこれを、DM の複製を2つ作って、まあ、ここで、A というチューリングマシンにかけます。これは B ね。まあプログラム、まあ、あの厳密なプログラムじゃないですよ。まあ、あの意味は分かると思います。 DM というデータがやってきたら、まずこの DM と複製すると、まあ、それチューリング機のプログラムとして実現できるというのは、まあ、あの大体想像できると思います。で、ここがこう A でアクセプト停止になったら、停止になったらこうループさせます。わざとね、ループするようにしましょう。いいですね。で、リジェクト停止はそのままです。まあ、例えばあの今日一番最初にやった例1のプログラムを加えればいいでしょう。で、リジェクト停止の時はリジェクト停止します。ですね。で、ここの部分で起きてることというのは、ですね、M が、入力 DM で停止するなら、B はループするという、こういうことが成り立つわけですね。今こう作り方から、作り方いいですか。いいですね。まあ作り方からいいですね。あのここで M は入力 W で入力停止だから、ちょうど、M が入力 W で停止すると、停止するなら B はループするという、まあそういうチューリングマシン、新しい B というのができたわけです。いいですね。で、ここに、ここでですね、 B に DB 自身を DB を入力した与えると、そういうことをやりますね。そうするとですね、この源名はどう変わるかというと、 B が、入力 DB で停止するなら、B はループすると、ループする。で、ループするということは、これ停止しないということですね。で、矛盾した文章が出来上がりました。だから B が停止するなら B は停止しないという矛盾した文章が出てきたわけね。だからこれは矛盾と、ゆえにこう A は存在しない。 これで証明する。
でこれはまああのミンスキーという人が考えた方法ですけれども、まあ、ミンスキーって人工知能の父とか言われてる人ですね。例えばあのドラゴンボールとか見るとあのヘッドアップディスプレイってあるでしょ、こうスカウターでね、こうやってこう戦闘力とかが出るやつね。でミンスキーって確かそれあれの特許を持ってるんですね。あのヘッドアップディスプレイっていうかこうメガネにディスプレイつけるというような技術の特許を持ってる人ですね。まあその他いろんなことをやってる人です。で今で、まあ、今人間のあの知性は何かというのをまだ考えていらっしゃいますよね。でまあこれがミンスキーが若い頃考えた証明と。でこういうのはこの分野ではよく使って、まあ、ある意味で、自己代入論法とでもいうものです。まあ、よく集合で対角線論法とか出てきて集合論のところいろんなところで使ってますが、こういうふうにあの B 自身を B というチューリングマシンに入れるというような論法ですね、まあ、自己代入論法でこの辺の計算可能性の理論ではよく使う矛盾を出す。でこの手の論法はいろんな場所にあってですね、こう嘘つきのパラドックスというのはご存知ですかね。あのこう例えば、この文は嘘ですと、困っちゃいますよねこれね、嘘つきのパラドックスですよね。この文は嘘ですって書いてあったらね、この文自身が嘘かもしれないし、ね、あのだからこれはよく分かんないでしょ。でそれとまあ似たような感じですね。だからあの B が停止するなら B は停止しないとかいう感じの話で、でまああのこういうことはですね、だからこういうすごく万能なものを考えると必ず出てくるようなパラドックスなんです。だからまあそういうチューリングマシンは絶対ありませんよということができたというわけです。いいですか。でこれで、無事、チューリング機の停止問題を解くような素晴らしいチューリングマシンは存在しませんというのが証明できたというわけです。そしたら、今日で、もう終わりにします。で、なんか質問とかあって、大幅になんか説明が必要な時があったら、またまあ、ビデオでも用意しますから、それを見てください。で、あとは、あの、レポートだけですので、あの、単位欲しい人はちゃんと60点に達するように、レポートをきちんと出してください。プリントを取ったら。